トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は滑川市の水野達夫市長です。最近の滑川市で目立つのが民間との連携によるさまざまな事業展開です。子どもたちに夏休みを利用し、滑川をより良い街にするアイデアを提案してもらった滑川未来学校のサマースクール開校もその一つでした。他の民間連携による事業や最近の気になる動きなどを水野市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は滑川市の水野達夫市長をお尋ねしました。この夏休みに実施された滑川未来学校のサマースクールは、滑川の面白いを作りたい人集まれがテーマで、小中学生や大学生20人近くが参加しました。市内の企業や自然などを学ぶフィールドワークやグループワークでの話し合いを4日間行い、提案を導きました。北欧デンマーク流の探究力を育成する教育プログラムを展開する東京の企業からの提案を受け、連携しての実施です。他の民間連携とともに水野市長です。滑川をですね、より良い町にするアイデアを提案してもらおうということで、滑川未来学校を創設、サマースクールが開かれましたね。
はい、今回は株式会社レアさんとの提携、共同代表である2人も、一人はもうデンマークに留学していた人ですし、もう一人はデンマーク人という方で、その方々の共同でやっておられる会社との提携になります。このスクールを受講した皆さんからの感想では、夏休みに普段の学校と違った環境の中で参加者同士の交流によって、楽しさであったり喜びであったり感動を感じていただいたと思っております。3日目のインタビュー、この市長室に来ていただいたんですけど、いきなりなぜ市長になろうと思ったのかみたいな質問があって、私の反省を振り返りながら答えてはいたんですけど、本当に真剣な目で聞いていただいたのは私にとっては印象的でした。
提案は、
最終日のまとめでは、素晴らしい提案があり、それを前向きに検討したいというふうにお答えしました。例えば一つはその夢ポストを設置してもらえないかと、将来的なアメリカの夢を子どもたちに書いていただいて、それをポストに投函してもらう、それからいろいろアイデアを、政策に反映していきたいなと、その夢ポストの設置については前向きに小中高校も含めて今考えたいというふうに思ってます。これからも皆さんの意見を集約してワクワクするような滑川を作っていきたいと思っております。滑川にとどまらず、グローバルに活躍できる人材育成にもつなげていきたい、そのように考えてます。
次に民間団体と連携して子どもの学習を支援するというね、オンライン滑川地区ですか、これがスタートしました。
はい、こちらの方も民間との連携ということで、オンラインアメリカ塾の対象者は小学校5、6年生と、中学生になります。で、7月10日テーナライトという一般社団法人とアメリカ市で事業実施について共同発表を行って、小中合わせて15名の参加希望があったところであります。 このテーナライトの代表は立山町出身の山部君という、まあ、大学生でありまして、まあ、高校時代から、まあ、こういう活動をしてて、今東京の大学に行って、まあ、そこでもまた仲間を増やして、まあ、こういった活動をしてますんで、まあ、そこと連携して今やることにしております。でオンラインで保護者や本人と第1回目の面談を行っており、まあ、今後の日程内容を今確認している状況だと聞いてまして、まあ、オンラインでの学習指導については9月から実施することになっております。
これに対する期待ですか？
これはやっぱりその経済的な理由で学習塾に通えなかったり、まあ、不登校気味の子どもの、まあ、勉強生活をサポートする、まあ、そういった目標で始めた事業でありまして、まあ、そのあたりで少し進展していけばなというふうには思ってます。
それからですね、あの前回の放送でお話しいただいた民間のまちづくり会社との連携、富山都なんですが、その後はいかがでしょうか？
はい、富山都さんとは、まあ、5月の9日に包括連携協定を締結しておりまして、その後はそのアウトスクールという、まあ、富山都の親会社であるアトムが、まあ、東京で開始した講座であります。今回は富山会場として中田メリカ複合施設メリカと、まあ、東京会場をオンラインでつないで6月15日から、まあ、全9回講座を開催したと聞いてます。高校生から40代の、まあ、7名の方が、まあ、約1ヶ月間の座学やフィールドワークを通して作品制作に取り組んでおられました。作品の展示は、まあ、アメリカのほか旧宮崎市場でも行って、まあ、多くの方に来場いただいたと聞いております。これからの展開とすれば、まあ、空き家の利活用とか観光振興のほか、スポーツに関する事項についても現在富山都さんと、まあ、情報交換や取り組み内容の協議を引き続き、まあ、進めているところでありまして、まあ、実施のめどが立ち次第皆さんにご案内したいというふうに考えております。
まあ、富山都との連携でこれからのまちづくりに期待いたします。
はい、ありがとうございます。
滑川市とまちづくり会社富山都との地域活性化に関する包括連携協定により実施されたのが、市長がお話しされた参加者がさまざまな作品制作に向け、作家や美術の専門家から作品を生み出す過程や既成概念にとらわれないアート思考をオンラインなどで学び制作に取り組んだアウトスクールということですね。5月の連携協定の後最初に行われたのが、この番組でも紹介した滑川高校薬業科の生徒とレストランが考案した生薬や海洋深層水を使ったオリジナルクラフトコーラの販売面などの支援でした。今後は特にまちづくり、空き家の利活用や観光振興などでの連携による新たな展開に期待です。そして大学生による民間団体と連携してオンラインで行われる子どもの学習を支援、オンライン滑川塾は自治体が行う学習支援の新たな形として注目したいと思います。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。市長1曲目です。
はい、玉置浩二さんの田園です。自らを鼓舞する際に聴、まあ、きたい曲でありまして、本当に最近特になんですけど、毎日毎日いろんなことが起きておりますんで、その事柄を前向きに捉えて、まあ、元気づけていくためにも聴いている曲であります。
トップインタビューいいね富山、滑川市の水野達夫市長をお訪ねし、私小山健一がお話を聞いています。中滑川駅前でにぎわいづくりの拠点としてこの4月に全面オープンした複合施設メリカの特徴は、さまざまな防災機能を持っているということです。そこで地震と津波を想定した総合防災訓練が行われました。市の2つの施設での公民連携に向けての動きや市民の健康づくりへの取り組みである滑川健康ポイントについてと合わせ水野市長です。
防災機能を持つにぎわい創出拠点メリカで総合防災訓練を実施されました。
はい、市独自の総合防災訓練というのは私の公約の一つでありまして、市民の皆様の防災意識を高める上でも今後も毎年災害想定を、まあ、少しその場所場所によって考慮しながら地域を変えて実施していきたいというふうに思ってます。ちなみに8月20日の総合防災訓練は、まあ、市役所および関係団体、東地区西地区の住民等で約270名が参加して実施したところであります。
メリカはですね、避難スペース、炊き出しスペースですか、はい、それから備蓄倉庫などのね、はい、機能もあるんですね、
炊き出しスペースでは、まあ、炊き出し訓練も実施してますし、備蓄倉庫においては、まあ、そのあたりを見学会等で皆さんに見ていただいたところであります。
次にですね、これ2つの施設の活用策を民間事業者に募る、これ対話型市場調査ですか、サウンディング市場調査を実施されます。
はい、こちらについてはタラソピアについては6月末に、まあ、天井の一部が落下して、まあ、7月5日付で、まあ、タラソピアを閉館という形にしました。で、政務閣の方は、まあ、未耐震の施設でありますんで令和6年3月末で閉館してその後取り壊すということで、まあ、発表はしておりますんで、それらの2施設に対してサウンディング型の市場調査を始めております。まあ、これに関しては9月15日まで参加者を募集しておりまして、締め切り直前ではありますけども、興味のある方はぜひご参加いただきたいというふうに思ってます。実施要領等については市のホームページに掲載されておるところであります。
それぞれどんな提案を望まれてますか？
やはり民間と、まあ、行政が一体となって、まあ、市民のために、まあ、ワクワクするような施設の提案をお待ちしております。
まあ、今後の公民連携とかね、指定管理者の公募を視野に入れた、これは調査なんですね。
はい、もちろんそうです。はい、
さて、滑川健康ポイントへの応募がですね、市の公式 LINE アプリでもできるようになりました。まずはその滑川健康ポイントとは？
はい、滑川健康ポイントとは、まあ、検診の受診であったりウォーキング等の実施と、まあ、健康に関する活動でポイントがたまってポイントを貯めて応募することで、まあ、抽選で滑川の特産品や健康グッズが当たる事業であります。で、今年から市公式 LINE アカウントからも気軽に応募できるようになりました。まあ、例年は60歳以上の参加率が8割程度を占める、まあ、健康ポイント事業ではありましたけど、まあ、LINE を活用することによって、まあ、若年層から中年層も健康に興味を持ってもらい、健康寿命の延伸を目指していきたいと考えております。現在 LINE での参加者はまだ100名程度ではありますけども、まあ、そのうち20代から50代の参加率が7割以上であり、同年代の参加率は昨年度を大きく上回っているような状況であります。初回50ポイント達成時には参加者全員に LINE クーポンを配布しております。クーポンは市内のトレーニング施設でも使えます。官民共同で健康づくりをどんどん推進していきたいというふうに考えております。
応募は12月28日までです。まあ、LINE でもね、応募できるということで、ぜひ若い方にも参加してほしいですね。健康づくりへの取り組みをポイントにして応募する滑川健康ポイント、 LINE での応募ができるようになり、20代から50代の参加率が昨年度を大きく上回っているということで、効果が現れているようですね。そして閉館した海洋深層水体験施設タラソピアや、来年3月末で廃止の東福寺の自然公園研修センター、青雲閣の活用策を民間から募る対話型サウンディング市場調査の実施は、新たな民間連携を視野に入れたものとして注目されます。タラソピアは施設がある道の駅ウェーブパーク滑川全体での観光拠点としての活用、解体方針の青雲閣周辺は公園と一体になった景観や眺望を生かした提案を求めているということで、今後の展開に注目です。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、水野市長からの2曲目は、
竹内まりやさんのセプテンバーです。この夏本当に暑すぎるぐらいに暑い夏でしたけども、まあ、一歩ずつ秋の気配が漂ってきている、まあ、今日この頃でありまして、まあ、懐かしすぎる曲ではありますけども、まあ、いい曲だなと思ってこの曲をリクエストします。
トップインタビューいいね富山、滑川市の水野達夫市長に小山健一が聞いています。市の魅力発信や認知度向上に向けインスタグラムフォトコンテストを実施中ですね。
はい、これは市政施行70周年記念事業として、まあ、実施をしておりまして、まあ、インスタグラムの滑川市フォトコンテストアカウントをフォローしてもらってハッシュタグで滑らない街滑川、滑川市70周年、それに作品タイトル、撮影場所を入力して投稿して応募していただくものであります。インスタグラムフォトコンテストを通じて、まあ、市内外の方に市の魅力を認識してもらうきっかけとなればと考えております。ちなみに私も、まあ、個人のアカウントではありますけども、いくつかも写真は投稿したところであります。
この写真はですね、自然とか風景とか人グルメ、まあ、滑川の魅力的なものであればいいですね。
はい、そうです、何でもいいんで、私はどちらかというと自然や風景の写真を、これで4枚だったかな、はい、一応今投稿はしてあります、うん、はい、
応募作品は市の広報とかホームページでも使われる。
はい、そうです。
募集は11月30日まで、詳しくは市のホームページのイベント情報でご覧ください。トップインタビューいいね富山、今日は滑川市の水野達夫市長にお話を伺ってきました。今回聞いたお話のポイントの一つが、このところニュースとして伝わることが多くなった民間との連携です。今後の動きの中では滑川市の重要な課題であるまちづくりでどう生かされていくか、すでに始まっている連携やタラソピアなど公共施設の活用などでの新たな連携に注目していきたいと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。